ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースをお送りいたします。これで最初のニュースです。サウジアラビア王国政府はコロナウイルスの感染拡大を避けるため、総巡礼の事項を一時的に禁止しました。これはしばらく前に外国人居住者に対する総巡礼ビザの発行を一時的に禁止した後に行われました。3月5日木曜日、ESPA 中心者が報告され、AFP が引用されたサウジアラビア王国の声明で、サウジアラビア政府はまた、メディナで預言者ムハンマドの墓への巡礼を一時的に禁止していると述べました。それでは次のニュースです。韓国は木曜日に438件のコロナの新規症例を確認しました。これは前日よりわずかに少なく、総感染者数は5766人でした。韓国の疾病管理予防センターはコロナの死者がさらに3人報告されており、合計35人になったと述べました。東京区はコロナで最も被害が大きかった地域のいくつかの病院は、まだ新しい患者に治療室を提供するのに苦情していると言います。韓国の米国軍司令官はまた、新しい事例を2件情報し、国内で割り当てられた約2万8500人の部隊に関連する部隊、中居員または人々の間で発生したのは合計6件になりました。新型コロナウイルス COVID-19 の感染の影響により、イタリア政府は2020年3月15日まで全ての学校と大学を休校にする方針を取りました。この政策は欧州諸国で最も厳しい対応です。イタリア政府は新型コロナウイルスの感染に関連する他の不人気な措置も実施しました。つまり、サッカーの試合やその他のスポーツイベントを1ヶ月間禁止しました。水曜日の時点でコロナウイルスによる死亡死者は28人に達しています。したがってイタリアの新型コロナウイルスによる死亡例は107例に達しました。3月5日木曜日、friends24.com が引用したように、ジュゼッペ・コンテ首相は、イタリアが現在起こっている新型コロナウイルスの 新規それを総理できると考えています。タイはコロナウイルスの4件の新規症例を報告し、1月以来合計で47それになっています。スワンチャイ・ワッタナイン・チャルン疾病管理局長は木曜日の記者会見で、最初の症例は3月11日にタイに到着し、3月2日にチョンブリ県の病院で COVID-19 に感染陽性に診断された29歳のイタリア人であると語りました。3月2日にイタリアから帰国した42歳のタイ人労働者は、3月3日にチョンブリの病院でコロナウイルスと診断され、2番目の症例になりました。3番目の症例はイランから中国に旅行中にバンコクのスワンナフム空港で中華中に検査された時に、症状を示した中国の22歳の男性です。一方、4番目のそれは2月27日にイランから到着し、3月2日にナコン市タマラト県でウイルスの陽性を確認したタイの20歳の男性でした。日本政府は9年前に福島での原子炉漏洩の放射線の影響で閉鎖されたと、3月末に双葉町の約 2.4 平方キロメートルの広場を再開します。このステップは日本が国民の信頼を回復し、8月に東京オリンピックを開催する余意があることを示す試みです。チェックポイントゲートは3月3日火曜日現地時間の深夜に開き始めました。双葉町長の伊沢志郎は3月14日 AP 中心が引用したように、回復と再建を恐れし続けることを約束しました。当分の間、ごく少数の人だけが訪問の許可を得て双葉町に入ることができます。地方自治体は以前に避難していた双葉町のすべての住民が最終的に帰還できることを望んでいます。インドネシア中央銀行と韓国中央銀行は中長7000億韓国ウォンまたは115兆ルピアの国内中華国間協力の延長に署名し、2020年3月6日から2023年3月5日まで有効であり、両当事者の合意により延長できます。中心層のエグゼクティブディレクターオニ・ウィジャナルコは木曜日ジャカルタの声明で、署名はインドネシア中央銀行総裁ベリワル長と韓国中央銀行総裁チュエオルリーによって行われたと語りました。協力についてはインドネシア中央銀行総裁は、合意はインドネシア中央銀行と韓国中央銀行間の金融協力の強化を反映していると述べ、同時に世界の金融市場の不確実性が続く中で金融の安定を維持するという2つの中央銀行のコミットメントを示しました。それでは最後のニュースです。ルフッピンサル・バンザイタン海事都市女性大臣は、早期段階の5つの国家観光戦略地域に含まれるトバコの観光地の配置は2020年6 6月までに完了することを目標としていると述べました。ルフ大臣は3月5日木曜日にジャカルタでの署名声明で、政府ができるだけ早く賭博地域で利用できるように、有所とインフラへのアクセスを開放するためにあらゆる努力をしたと述べました。ルフ大臣によると、これは入社されており、4月に実施されるため、6月または6月頃に建設を開始することができるということです。在インドネシアのカナダ大使館と東南アジア諸国連合 ASEAN のカナダの施設は、一緒にインドネシアの将来の指導者である女性専門家のための簡潔な指導イベントを主催しました。このイベントは3月5日木曜日に国際女性の日を祝うために、在インドネシアのカナダ大使キャメロン・マッカイの公募で開催されました。マッカイ大使はイベントの合間に、カナダが女性を指導者として力つけることに高いコミットメントを持っていると述べました。
Well, let me say that the Canadian government is committed.
カナダ政府はフェミニストの外交政策、フェミニストの国際援助政策に取り組んでいます。私は2015年に任命されたトルドー首相は非常に明確であり、官僚の 50% が女性に任命されたと思います。彼がフェミニズムを彼の政府の使命の重要な部分にしたいことは非常に明白です。そしてインドネシアの中期世代の女性リーダーの育成を支援することにより今日ボロアップしています。マッカイ大使はあらゆる社会への女性の完全な参加が経済的健康と競争力にとって重要であると中継加えました。このイベントは、女子の専門家がしばしば直面する特定の阻害を克服する方法について、同社中、経験、アドバイスを共有し、女性がお互いをよりよくサポートする方法を議論する機会を指導役に提供しました。カナダ大使館は外交官、企業、非政府組織など様々な分野のリーダーである12人の女性指導役を紹介しました。すなわち、スウェーデン大使マリナ・バーグ、アイルランド大使オリビア・レシュリ、インドネシア諸国会議所のカンダニ・シンタ・ワヒド研究所のアリサ・ワヒド、有名政府のパラフクインです。 これでニュースを終わります。
レスタンの皆さん、コメントです。今日はコロナウイルスの発生に直面している国による反応についてお伝えします。多くの国ではコロナウイルスまたは COVID-19 が2020年3月まで制圧できないとは考えていませんでした。中国の武漢でこの著名的なウイルスが発見され以来、今まで世界を揺さぶった後、満潮はお決まりませんでした。COVID-19 の広がりは、ある国から別の国に移動します。以前はコロナウイルスの分布に関する話の集中は中国にありました。万歳 COVID-19 はイラン、イタリア、韓国に広がっています。コロナウイルスが次感染の広げるかを予測するの困難です。 マレーシアとインドネシアは参加国からの観光客の入国を監視、さらに中国からの観光客も禁止しました。不合理ではない予防措置。このウイルスは多くの国で死を引き起こしています。予防措置は依然としてラットです。タイでの感染拡大を考えると、学校に行く前に正露の健康再チェックしなければなりません。サウジアラビアでは政府は様々な国からの巡礼者にメッカ巡礼の扉をいつ開くかをまだ決定していません。今まで国際的な崇拝者のためにいつウムラへの扉が開かれるかについての決定的な情報はありません。一方、今年のメッカ巡礼のピークも近づいています。もちろんこれは世界中のイスラム教徒によって持っていることです。しかし、サウジアラビア政府は聖地でのコロナ侵入に対処するための独自の考慮実行と方法を持っています。フランスの別のケース、この国はコロナウイルスに対して最初から穏やかなようです。今日までフランスでの学校活動はいつものように続いています。フランス政府が実施した公開調査に基づいて、フランス国内はコロナウイルスに直面しても安全だと感じています。コロナの感染例はフランスで発見されましたが、コロナ侵攻のために国がすでにかなり危機的にもかかわらず、フランスとイタリアとの国境は閉鎖されていません。フランスの運輸大臣エリザベート・ボーヌによると、国境ゲートを閉鎖することはコロナウイルスに対処するために正しいことではありません。最後は、世界のさまざまな地域の人々が一緒にコロナウイルスに直面しています。世界コミュニティの懸念に続き、このウイルスを制圧できるというさまざまな国からの情報がすぐに続き、正常に治癒したコロナ症例に関する情報がさまざまな国に広まることを願っています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初はスペインのサッカークラブレアル・マドリッドが設立されたについてです。レアル・マドリッドクラブでフットボールまたはレアル・マドリッドはスペインのマドリード1、2拠点の奥プロのサッカークラブです。1902年3月5日にマドリードクラブでフットボールという名前で設立されました。このチームは1920年6月にアルフォンソ13世がクラブに公式の許可を与えた後、王国からのレアルタイトルを使用しました。次はガーナの独立したについてです。ガーナは植民地支配からの独立を達成した最初の黒人アフリカ諸国でした。1957年3月3日にイギリスから独立を達成しました。 ガナ共和国は西はコートジボワール、北はブルキナファソ、東はトゴ、南はニューギニア湾に接する西アフリカの国です。
その面積はジャワのサイズのほぼ2倍です。ガナはアフリカ最大のアルミニウム生産国であることに加えて、世界最大のチョコレート生産国の一つです。以前はゴールドコーストと呼ばれていましたが、ガナという名前はガナ帝国から来ました。
最後は陸軍戦略司令部についてです。1961年3月6日に陸軍戦略司令部またはコスラットが形成されました。陸軍戦略司令部は陸軍が所有する戦闘メイン司令部の一部です。コスラットには未公開の軍隊があり、いつでもインドネシア軍第2司令官の指揮下で活動する準備ができています。もともと設立されたその名前はトリクラ佐護線の中心であるマンダラ司令部、つまりニシリアンの解放でした。スハルトはインドネシアの大統領になる前に陸軍戦略予備軍司令官を務めた最初の人物であると考えられています。今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Indonesia juara.
Indonesia juara.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアブドゥルとザ・コーヒー・ティオリーのインドネシア・ジュアラでした。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は4つの輸出入刺激政策を発表することについてお伝えいたします。コロナウイルスの拡散が国民経済に及びす影響を良くするために、政府は4つの財政刺激策を発表しました。以前、政府はインドネシアの観光が動き続けるように、3月1日から2020年5月30日日まで国内10の目的地まで飛行機のチケット価格を割引していました。ジャカルタ2020年3月3日火曜日、スシウィジョの経済担当調整総長官は、現在政府は輸出と政府は輸出と輸入を奨励するための第2の刺激策を発表し始めています。今こそインドネシアの輸出実績など工業現状の強化がどのように進んでいるかを考える時です。しかし、この2番目の資源期策では、特に輸出と輸入の円滑な流れを促進するために、政府が提供する4つの政策があります。第2次、政府は貿易または輸出に関連する、貿易の制限に関する規則を簡素化します。木材製品、衛生証明書、および原産地情報の規則、検証および木内の合成システム、SVL 機から始まります。したがって、すべての輸出貿易規則は、簡素化されておりそうでない場合は、廃止する必要があります。2番目のポリシーは輸入制限を減らすことです。政府はまた、輸入、特に原材料の輸入に関する貿易制限の禁止を削減する計画です。政府がまだ決定動物の輸入を強化していないというだけです。寿司ジオノは、この原材料の輸入は輸入プレスに制作されていないと強調しました。輸入制限の禁止は可能な限り削減されます。第3に、政府は輸入プレスを隠しています。政府はまた、政府のデータに基づいて、評判の良いまたは評判の高い500人の輸入業者の輸入プレスを加速することを計画しています。最後に、スシウィジョノによると政府は物流コストを削減しています。それを行うには既存のシステム間の通信とどこのゲートウェイと指摘のするシステムであるナショナルシングルユリンド NSW システムを実証します。寿司ジオノはこれらの4つのポリシーがコロナウイルスを 約束して対処するために、政府が提供した2番の正規則であると説明しました。一方、国際研究所国会議所副議長、カディン、シンタウェ・カムダニは、輸入しやすさに関連する刺激は、インドネシア市場が工業原料の供給不足の状態にあることを考えると、新ネクキの息吹です。彼は、国内の原材料の供給のみに依存する場合、遅かれ早かれ、国内市場での各需要が産業の購買力を超えると考えしました。これでインドネシア語終わります。
インドネシアより世界を取り消しているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌はチトラスコラスティカのセルワンケバイカンでした。次はインドネシアでの 観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はスルタンリオモスクをご紹介します。インドネシアはイスラム教徒が大多数を占める国なので、さまざまな地域でモスクを見つけるのは自然なことです。インドネシアの住民は多くの民族で構成されているため、価格建物が各地域でさまざまなパターンや違いのある建築物があるのは当然です。これはインドネシアのモスクの建築でよく起こり、モスクの建築は外国の影響と地域の影響の間で順応しています。それらの一つはリオ諸島のペニャンガト島にあるスルタンリオモスクです。1761年に建てられたモスクは非常に古くてユニークで奥の歴史があります。今日のように頑丈で将軍になる前、スルタンリオモスクは最もレンガ造りの床を備えてシンプルな。スルタンリオモスクは最もレンガ造りの床を備えたシンプルな木造の建物で、高さは約6メートルのしか備えていませんでした。時間が経つにつれて、このモスクは増え続ける巡礼者に対応できなくなり、1831年から1844年にまで支配したリオリンガ王国の王アブドラマン7世の若い整理官が修理を行い、モスクを拡大しました。このモスクはユニークです。なぜなら、話によるとモスクは観察において卵の成分が壁を作るための綱、石灰、粘土の接着剤として木のすすからです。モスクの主要な建物は 18×20 平方メートルで17ドームがあり、1日で5つの礼拝を奏唱しています。モスクの景色は玉ねぎに似ており、4つのコンクリート柱で支えられています。階段を上ってモスクのゲートを通過すると、左右にパビリオンがあります。モスク建設の間とイニシアチブは、国王からではなくペニャンガト島の人々からのものでした。現在スルタンリオモスクは240ヘクタールのペニャンガト島に誇らしげに立ち、黄色と緑が主です。この周辺の建物はタンジュンピナン市のロングピアとスリービンタンプラ港から見ると、他の建物と印象的です。スルタンリオモスクには1875年頃に書かれた手書きのコーラン写本のあり、1820年に巡礼で王室の貴族によってもたらされたメッカからの砂がありました。またプロイセンのクリスタルのシャンデリタとトロクのタペストリーがあり、かなり古いです。モスクの雪橋丼はジャワのジェパラ彫刻家の蓄積材で作られています。このモスクは何かを望んでいる人にとって縁起の良いものとみなされることが多いので、特定の日、特に金曜日には多くの人が聖なる金曜日の礼拝に夢を叶えるために訪れます。スルタンリオモスクまたは卵モスクと呼ばれることもある場所を訪れるには、 まず、リオ諸島の州都であるタンジュンピナに行く必要があります。そして、パンジャン桟橋またはスリビントンプラ港に向かい、プニャンゴト島までボートに乗ります。プニャンガト港からスルタンリオモスクまで徒歩5分以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでボサノインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプーに感謝するに据えて説明します。テクノロジー技業、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーはドローン別の飛行タクシーを開発しました。フロックスはバントゥルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの制限で2人を囲むことができますが、1回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500、このイベントには73カ国を代表する6500ニニジョの参加者91カ国から20万5千人の海外からノノモンシャが参加し、約500万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で交際されています。このタクシードローンの開発を開始する前にフロックスのチームは2年間研究を行い、10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の荷物およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々な緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。またこのエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の民力的なトピックでまたお会いしましょう。
pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buat ku menangis, buat ku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシア人にとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。得意性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌、アップセにあります。 この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫でドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去窓越りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は BOI Indonesia、 メールは boi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。